ご理解第64節この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること、それを実行することがお徳を受け見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよと申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け入れられるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。少しは心が楽になりましたと。心が楽になる、楽になるとは心が大きくなることだとも教えてくださいます。心が大きくなる、私どもの心が一回り大きくなる。心が小さいから、まあ悩んでおるというのか、まあ難儀を感じるというのでしょうかね。神様の願いは人が助かるということ。それもただ一時的な買い染めの助かりではない。それこそ真実の助かり、真の助かりを得ていただきたいというのが神様の願いであるわけですけれども、どうしたらその真の助かりが得られるか。もちろんそれは私どもこの世に生身を持っている人間ですから、その生身が助かっていくということもありましょう。と同時に、生身はいわば病気はしておっても心がそれこそ楽になる、心が助かる。心が助からなければ、いかに健康であるといっても、それこそお金持ちになれば幸せになるだろうと思ってお金をたくさん貯めた、それでも本当の幸せにはなれなかった。まあなる人もおられるのかもしれませんが、そのやはり幸せであるかどうかは心が決めるものというのでしょうかね。幸せというものは私どもの心の中にあるものだ。心の中にまあ発見するというのか、そういう文言というのでしょうかね、があったりいたしますね。私どもがその心一つで全てを作ると師匠は教えてくださいます。その心、私どもの心が、そのことがたとえ難儀の中であっても、それこそ痛いけれどもありがたいといったような、そういう心もいただけてくるわけですね。ではどうしたらそういう、例えば病気が治ったからありがたい、もちろんそういうこともありましょうし、しかし中には病気であってもありがたいという心もあるわけですから、それはどこからいただけれるのか。それは昨日も申しますように、私どもがこの世に生を受けた、それは天地日月の心をマスターする、私どもの心の中に心がいよいよ育ち、天の心、地の心、土の心ですね、泥の心、そして日月の心を身につける、稽古することのためにこの世に生を受けたのだと、そのことがはっきりと腹に肝に入り、よし、これからはそれこそ 一生をかけて、私の人生は自らの心を育てること、天の心、地の心、日月の心をマスターすることのために使わせていただこうと、そこに腹がまず決まることですね。そしてそこに腹が決まったら、まああとはそのことに精進させていただくということになりましょうけれども、さまざまな嫌なことが起こってくる、とてもこのことがあって幸せとは思えないというようなことから、そういうことからでも、よし、このことによってどれの心を、天の心を、日月の心を稽古させていただこうという、そこにはまりがあるならば、それこそ痛いけれどもありがたいという答えが心の中に出てくるものですね。師匠はその泥の心、いわゆる受けて受けて受け抜く心、私どもの身の上に起きてくる事柄を心を肥やす、そのための需要だとして受けていく、その受ける心で八合目まで登ることができると、まあ山登りに例えればですね。そしてあとの二合は天の心で、いわば与えて与えて山の麗しの心で登ることができると教えてくださいますが、泥の心だけでは、成り行きを受けるというだけでは八合目までというわけですね。その後の二合、この天の心、これは人の助かりを祈る心、願う心とも言えると思いますね。私どもの中にいよいよ、それこそ人様の助かりを願う心、祈る心ができてきて初めて、そのこの世に心を育てる稽古に来た、まあ甲斐があるということになりましょうかね。ある意味において受けて受けて受け抜く心、それは自らの助かりにつながる心でありますね。そして天の心、人の助かりを祈る心、願う心、これは人様の助かりを願うわけですから、そこに至った時に初めて世界真の平和ということも願える、また実際訪れるということになるのではないでしょうかね。この人の助かりを祈る心、願う心、ここにやはり私どもが目覚めなければなりませんね。先日ある家庭の事情を聞かせていただきましたが、そこのご主人がまあ宝くじに狂っておられるというのでしょうかね。何か目的があるらしいのですけれども、その宝くじでもう何百万円も使われたそうです。それで家庭が崩壊しそうだというわけですね。もう借金をしてでも、さら金ですか、ああいうその借金をしてでも宝くじにまあ入れ上げておられるわけですね。そのことを聞かせていただき、ついさっきまでは私も責めておりました。どうしてそういうことをされるのだろうかと、何百万円もつぎ込んで、まあなんということだろうかと、まあ責める心がありましたが、今朝ふと新中記念の時に、あ、これは人の助かりを祈る、願うという心になれば、その何百万円も宝くじにつぎ込まれたという方は、なるほど、こちらの家庭の方から見れば何ということをしてくれたんだということになりますけれども、その社会的な方から見れば、いわばその宝くじのお金は公共事業に充てられておるわけですから、 公共事業に何百万円寄付されたということになりますね。ですからその社会的な観点から見れば、ああ、あの方は何百万円も公共事業に寄付してくださったお方だと。してみればいいことをされたんだなと。人が助かることのために何百万円も、まあ宝くじを通して寄付をされた方だから、これは素晴らしいことだな、と思えてきました。なるほど。自分の欲であったり、自分が儲けるということであったり、することだけに目を向けておれば、それこそ何百万円もそんな宝くじに使って家庭が崩壊するようなことをして、なんということだ、と思いますけれども、ああ、これは家庭の崩壊を顧みずに、世のため、人のための公共事業のためにお金を使われたのだ、寄付されたのだ、といただけば、まあ、なんと素晴らしい心ではありませんかね。自分の家庭のことは顧みずとも、人様の助かりのために、公共事業のために、何百万と寄付されたわけですからね。その行為は、それこそ天地の目から見れば素晴らしい行いに見えてきますね。ただ、一家の家族の、まあ何と言いましょうかね。儲けたの、儲けないの。家族がうまくいくの、いかないの。お金を使うの、使わないの。というところからすれば、なるほど。あまりいいことには見えませんけれども、もっと大きな目から見れば、社会的なというのでしょうかね。公共事業の観点からすれば、多額の寄付をしてくださった方だということになりますね。そこに、もしその家庭の人々が、人が助かることに寄与させていただこう。人が助かることを祈る。その心ができたならば、その宝くじを、それこそそこに何百万とつぎ込んだというそのこと自体も、ああ、これで幾ばっかの公共事業のお役に立てたに違いない。人が助かることのための寄付をさせていただいたのだ、といただけたら、まさに天の心が育ったのであり、これほどありがたいことはありませんね。私どもの中に、そのいよいよ人が助かることのために、人が助かることを祈るという心が育ってくることが、私どもの、それこそ心が楽になる、大きくなる、一回り大きくなる、助かった心をいただくことができる。ことにもつながるということになりますね。どうでも人の助かりを願う、人が助かる、助かわれることのために貢献させていただく、そういう心が育ってくることを願わせていただきますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。